ここだから言える心の叫び、タグの人生山ありタグあり。皆さんいかがお過ごしでしょうか。魚出汁のラーメンに挑戦、独特の匂いに困惑しながらも最終的にはしっかり完食。そう、私がタグです。食べたことあります？魚出汁のラーメンって。まあ、魚出汁って言ってもさ、まあ、いろいろもちろんあります。どんな魚から出汁とんのかね、煮干し系みたいなのもあればさ、あの僕がね今回食べたのはマグロラーメンとか書いてあって、マグロのね頭で出汁とるんだって。でも大抵ね、あれですよね、最近の魚出汁のラーメンは動物系の出汁と合わせてね、魚出汁だから、ちょっと食べてみようかななんて興味が湧きましてですね、調べていったわけですよ。もう最近は便利ですね、スマホがあるからさね、マップを見ながらさひょこひょこ行けますよ、初めてのところでもね。そしたらですね、結構ね出てきたものをポンと自分の前に、まあ、着丼とか言うんだよね、ラーメンマニアの人の中では着丼したらですね、結構ね匂いが強くて、魚の、まあ、正直ね僕も肉か魚かどっちが好きかって言われれば肉ですし、ただだからといって別になんかその海臭いもの全般苦手とか全くそんなんじゃないから大丈夫かなと思ったら、結構あこれは結構きついなとね、魚系ダメな人は、まあ、まず食べられないんじゃないかぐらい結構匂いが強くてね、あこれはちょっとまずったかななんて思ったんですが、一口スープを口に運んでみたらまあ美味しい、はい、そんなにね匂いほどね魚してないんですね。でね、非常にこう麺とのね、麺どういう麺なんだろうな、なんかちょっと丸いね棒状の麺みたいな感じで、それとの相性がまた良くて、麺もすごくもちもちした感じでね、しかもチャーシューが分厚くて、普通のラーメンでしかも680円なんですよ。ラーメン680円今安いですよね、今の時代ね、普通のラーメンで680円なのに、すごいでかいね丼の半分ぐらいあるチャーシューが1枚乗っていて、しかも1センチ弱ぐらいの厚みなんです。それがなかなかね美味しかったななんていう風に思いますが、まあ僕、まあ、ブログに上げたりもねたまにするので、必ず写真を撮るようにしてるんですよ、ラーメンを食べる前に。それで一回ほらスマホをジャポンって落としちゃったって話も前にしたと思いますけどまあ今も気をつけながらね撮ってますが、これがですね後で見返すとどこのラーメンだったかが分かんなくなっちゃうんですよ。半年も経てばね、そのなんかこう自分の写真のアルバムの中にバーってこう日々撮った写真とともにラーメンがあるわけだけど、あこれうまそうだったけどどこのラーメン屋だっけなみたいなことがすごく起こってですね、困ってまして、でそこで僕こう考えましてですね、簡単に写真に文字情報をくっつけられるようなアプリをダウンロードしました。その名もフォントとかいう、ね、多分フォトとね文字のフォントをかけて、まあ、フォントなんでしょうけど、まあ、もう無料のアプリでね、iPhone のアプリで、それでからですね最近こうちょっとあれこれどこだったっけななんてことをちょっと確認しながら、いろいろどこどこの何々ラーメンの、ね、豚骨でとか一応覚えてる範囲で、それこそそのチャーシューが美味しかっただとか、そういう情報を書き加えて今ねなんかコレクションを始めてるんですけど、ね、そんな風にしないと忘れちゃいますよね。だしほら次に行った時にここはチャーシューは普通でも、それこそさっきのねマグロラーメンじゃないけどチャーシュー麺にしなくても十分ボリュームがあるぞとか、そういう情報が後から分かるようにしといた方が無駄なお金を使わずに済むでしょとかね、ラーメンは美味しいけど僕的にはチャーシューは普通だななんて場合はあえて別にチャーシュー麺にしなくてもいいわけで、それをでも忘れてるとチャーシュー麺しちゃうわけですよとか、特製とか言ってほら全部盛りみたいなのとかしちゃうわけですよ、なんかがついてね。 でもそれをね、なんかこう情報としてここに来たらこれを頼めばいいみたいなことをですね、どんどん書き加えていきたいななんていうふうに思って、うまいものっていうフォトアルバムをまた作りましたんでね、ぜひそこにコレクションが増えていけばないいななんていうふうに思ってます。前回ですね250回記念で、これから、メールをどんどん読ませていただきますね、送ってくださいねなんていうふうにね、アナウンスをさせていただいたところ、早速いただきました。ハンドルネームアンコロモチさん、ありがとうございます。アンコロモチさん、でも以前もメール送ってくれたかもわかんないですね。いつも楽しくヤマタグ聞いてます、ありがとうございます。250回おめでとうございます。早速ですが私の嬉しいことを聞いてください。山ありの方ですなこれはな。就職が決まりました。あ、おめでとうございます。12社受けてやっと決まりました。とても嬉しいです。3月1日のタグさんのライブも楽しみにしていますということで、アンコロモチさんありがとうございます。でも今もう12社とか受けるなんていうのはそんなに多分珍しいことじゃないんだろうね。もっともっとたくさんね、面接行ったりなんだり、見学行ったりなんだり、説明聞いたりなんだりとかね、セミナー行ったりだとかっていうのは多分今就職されるね方々は普通にやってらっしゃるんでしょうね。まあ本当にお疲れ様ですよね。なんか本当リクルートスーツをねこう着てなんかね、電車乗ってる、まあ、大学生なのか、ね、卒業した方なのか分かんないんですけど、そういう方を見るとですね本当にこう、ああ頑張ってほしいなっていうふうに思いますね。なんかねそれこそ就職難なんて言われてもう数年経ちますけれども、ちょっと以前よりは良くなってきたんですかね、まあ、ちょっとそこら辺は僕も分からないですけれども、まあね、よくこういう話になると言うのは、まあ、僕が子どもの頃の方がなんかもっとねおおらかだったし、ね、プロ野球の選手になりたいとか宇宙飛行士になりたいとかなんか普通に言えちゃった時代だと思うよね。今の子どもの方がもっと現実的で、ね、なんかもっと実生活にちゃんと身になるようなものとかちゃんと生活していけるようなもの、はたまた果ては老後の心配までねしちゃうぐらいだからさ、逆に言えばたくましいのかも分かりませんけれどもね。でもやっぱり頑張ってほしいですよね。もう頑張ってとしか言えないし、頑張ろうぜとしか言えないですけれども、ぜひぜひこのアンコロモチさんもですね、ぜひぜひできたら3年は続けていただきたいです。できればね、最近ほらすぐにこう職を変える方も多いですし、そういう方の文句を言うつもりは悪口を言うつもりは全くありませんが、僕の経験から言わせていただくとですね、やはり今ちょっと例えばちょこっとやってみて、あれ自分にも合わないかも、例えば半年やってみて合わないかも、3ヶ月やってみて合わないかも、はたまた1日通ってみてね来なくなっちゃうなんていう話も聞いたことありますよ。そういう方もいらっしゃいますが、なかなかね短期間では見えてこないことって結構仕事にはあると思うんですよ。ね、だし最初はもう大変で大変で仕方ないことなんて本当に5万とあると思うんですよね。覚えることもたくさんあるでしょうし、それこそ自分がやってきたことではないことを一からやらなきゃいけなかったりとかすれば本当に大変だと思うし、それをまた教育する先輩方もですね、やはり遊びではないので時にやっぱり厳しくね、厳しい口調で言ってしまうこともあるかもしれませんけれども、そっからなんかね、そこを経過した時に見えてくる、通過した時に見えてくるものっていうのは多分短期間では分からないことですし、ぜひですねできればね数年間、まあできれば3年ぐらいだと思うんですけど続けていただいて、まあそこである程度次そのまま続けていくか、ね、職を変えようかみたいなことを考えてできればねもらいたいななんていうふうに僕は思いますね。せっかく決まった就職口ですしね、頑張ってください。そうですね、今度のライブの話をしようって前回言ってたんですね。2月の8日、4日後ですか、金曜日四ツ谷ソケースロックにて、サウンドドゥセッション、これもですね結構定期的に、やらせていただいてる、まあ、年間2回とか3回とか、まあ、もうちょっと頻繁にやってもいいんじゃないかなと僕的には勝手に思いますが、ドラムの千葉雅美さんのセッションですね。まあ、千葉さんは本当にタグライブにも もちろん正式にお呼びしてやっていただいてることも多いですし、他のメンバーとやる時も遊びに来てくださって、ね、この間のラブコネクションの時にもですね、最後飛び入りしてくださったりだとか、本当に感謝しているんですけれども、もういろんな方とやられてる、ね、ドラマーの方で忙しくされてるのにね、すごくいろんなところにフットワークが軽くてですね、尊敬するし見習わなきゃななんていうふうに思うんですけれども、まあドラマーの千葉さんでしょ、そしてギターがまあタグバンドでもやってくれてる小島翔ちゃん、そして清永さんね、そしてキーボードはマサルさんで、ベースは吉永さんですね、そしてサックスタグという形で、まあ80年代70年代も入るかな、70年代80年代90年代ぐらいの、クロスオーバーとフュージョン、まあこれもこのクロスオーバーとフュージョンとの違いっていうのがまた曖昧でもあるんですけれども、まあ僕の中ではクロスオーバーの方がより何かこうちょっといなたいというかね、ちょっとこう泥臭いというか、まあ、ソウルの香りもするようなね、感じですかね、ちょっと生っぽいというか、フュージョンの方がもうちょっと ある意味本当80年代ぐらいのちょっと洗練されたサウンドになってきて、いろいろなんかこう仕掛けもいろいろね複雑になってきたりだとかして、いろんな決めがあったりだとかね、ブレイクって言って止まるところに非常に複雑なリズムが入ってきたりだとかね、そういう、まあ、変拍子なんかもあったりとかもするのかな、まあ、まあそれだけ、もちろん一概にそれだけではないし、爽やかな聴きやすい曲もいっぱいあるんですけれども、基本的にインストのジャンルの曲を演奏するっていうセッションで、まあ僕にしてみればですね、前回はグローバー・ワシントン・ジュニアの曲をちょっとやらせていただいたりね、グローバー・ワシントン・ジュニアっていうのは、まあ、サックス吹きにしてみれば非常にこう憧れるようなサックスプレイヤーで、なかなか自分のライブでねグローバーの曲やろうよっていうのはちょっと言いづらかったりもする部分もあるんですよね、まあ、過去やってもいるんだけどもちろん。なのでまたこうこのサウンドデューセッションに関しては僕が選曲をほとんど噛んでないんですよ。で今度こんな曲ありますなんて中に名だたるサックスプレイヤーの曲があったりとかするとですね、非常に燃えますよね。で自分からなかなかこの曲やりましょうってちょっとは言いづらかったけど、ああまたこうやって僕はこの活躍の場をここに与えてもらったじゃないけど、非常に、でしかもまたちょっと難しい曲だったりするんですよね、テクニック的にもそうですし、まあ、非常にね燃えますよね。で今回もね実はね、ハハハハンハンっていうあえて名前言いませんけど、非常に有名なサックスプレイヤーの曲をやらせていただきますのでね、非常に楽しみですね。そして、ゲストボーカルも来ます、タマさん。この間ちょっとねリハーサルにも来ていただいて、リハーサルをねやらせていただいたんですけども、しっかりしたボーカルの方でしたし、この方がまたねやりましょうって持ってきてくれた曲もですね、非常に僕的にも好きな曲だったりとか、好きなアーティストの曲だったりとかね、それしてますので、ぜひぜひ皆さん、また普段のタグライブとはね全く違うライブになると思います。まあジャンルとしては一緒かもしれませんけれどもね、何かそこにかける思いみたいな、楽曲に対してのね楽しみ方みたいなこともね話しつつですね、うん、あとは多分今まで通りでいくと翔ちゃんが MC するんですけど、まあこれがね非常にそっけなくてね面白いですよまあ気持ちはわかりますが、まあそこら辺もですねうまく翔ちゃんバックアップしながらね楽しくライブができたらななんて思いますので、ぜひこのね、放送を聞いてですね、8日はですね四谷ソケースロックに遊びに来ていただければと思います。というわけで今週の山根タグありいかがでしたでしょうか。タグのその他のライブ情報などはタグオフィシャルサイトやツイッターでチェックしてください。でタグサックスで検索すると出てくると思います。先週お伝えしましたあなたの人生山ありタグありはじめですね、番組宛ての応援メッセージなども、お待ちしております。メールアドレスタグアットマーク t-promo.jp まで、山タグ係と明記してお送りください。特製のポストカードを欲しいという方はですね、住所と氏名の方をですねしっかり明記していただければと思います。番組の方で読ませていただいた折にはですね、ありがとうの気持ちを込めて、お送りさせていただきますのでよろしくお願いいたします。それではまた来週。バイバイ。